聖書をお読みします。最初に旧約聖書の詩編136編詩編の103編です。詩編の103編の17節から22節をお読みします。旧約聖書の940ページになります。詩編103編17節から22節。主の慈しみは世々とこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権を持ってすべてを統治される。御使いたちよ、主を讃えよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ。主の万軍よ。主を讃えよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。主に作られた者はすべて主を讃えよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ。主を讃えよ。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書17章の20節から26節を読みます。新約聖書の203ページになります。ヨハネによる福音書17章20節から26節。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなた方が私をお遣わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお遣わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を、私のいるところに共におらせてください。それは、天地創造の前から、私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々は、あなたが私を遣わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。祈祷を捧げます。愛する神様、 命の創造者である復活の主を信じる幸いを私たちに与えてくださったことを覚えて感謝いたします。あなたの御名を常に褒めたたえることができますように。あなたは豊かな憐れみによって私たちを新たに生まれさせ、死者のうちからの主イエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、また私たちのためにあなたが天に蓄えておられる朽ちず、汚れず、しぼまない宝を受け継ぐものとしてくださっていることに感謝申し上げます。今日も命の創造者であるあなたの御前に礼拝できる恵みをしっかりと今受け止めようと思います。イエス様は言われました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。まことに主はよみがえられました。私たちはかつては神の民ではありませんでしたが、今は神の民です。かつては憐れみを受けませんでしたが、今は憐れみをあふれるばかりに受けています。感謝申し上げます。主の復活を祝うこの朝、信仰と希望を持って私たちが心を合わせて祈ることができますように。復活の命を与えられた主イエス・キリストは私たちのただ中におられます。主なるキリスト、私たちのただ中で新しい御業を行ってください。私たちを世の命としてください。父、子、聖霊なる神に世々限りなく感謝と賛美と栄光がありますように、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。この世のためにと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。キリスト教会はどこでも大抵主の祈りを毎週捧げています。私たちの教会も例外ではありません。主の祈りはイエス様が弟子たちに祈りの範例として教えられたものですから、イエス様ご自身の祈りとは少し意味合いが違っていると思います。で、そのことを念頭に置きますと、このヨハネ福音書の17章というのは、イエス様ご自身の祈りが全体にわたって記されている箇所です。福音書記者ヨハネが編集上の筆をある程度加えていたといたしましても、イエス様ご自身の祈りがこの中の中心にあることはほぼ間違いないと思います。で、教会の伝承ではこの17章は古来から大祭司の祈りと呼ばれてきました。イエス様が神と人との間に立つ大祭司として残された弟子たちのために、また世界全体のために捧げられた鳥なしの祈りと位置づけてよいと思います。で、今日のテキストはその最後の部分です。11節に記されている弟子たちが一つになるためにという祈りをさらに大きく展開して、いわばこの十字架と復活以後に成立していくこの世のすべての教会を視野に入れて 捧げられている、みんなのものが一つになるための祈りと言ってよいと思います。ですからこれはヨハネ福音書の聖髄を示す代表的な箇所の一つだと思います。で、私は牧会に出てだいたい34、5年になるんですけれども、この間求道者の方たちからなんだかいろいろな質問をいただいてきました。で、その中の一つに、なぜキリスト教はたくさんの教派に分かれているんですかというものがありました。何人かの方からそういう質問をされています。で、これは一言ではなかなか説明しにくい事柄です。難しい質問ですね。で、私なりにいろいろな事柄を補足しながら答えてきたんですけれども、教会に初めていらした方からもしそういう質問を皆さんが受けたとしたら、皆さんだったらどういうふうにお答えになるでしょうか。キリスト教を外側から見ている人にとっては、たくさんの教派があるということはかなり気になることのようです。で、たくさんの教派に分かれているというと、まあ聞こえはいいのですけれども、その中身は教派の数だけ分裂が繰り返されたということに他なりません。歴史的な事件を引っ張り出してきて、ある程度の説明はできると思います。例えば、11世紀に教会は東西に分裂してしまいました。それはこういう事情でそういうふうになりました。あるいは16世紀にカトリック教会のこういう点を批判してプロテスタント教会が生まれました。で、そういうこの大雑把な説明というのはある程度は可能なわけです。でも、もっと現実を丁寧に見ていきますと、近代以降のプロテスタント教会一つを取ってみても、その教会内部では分裂がずっと続いているのです。そうした現実を教会の外から眺めたとすると、当然、ああ教会ってあんまり仲が良くないんだなとなってしまうかもしれません。ですから、数多くの教派の分立というのは教会が抱えているスキャンダルに他ならないと思います。どんなに私たちが言い訳をしてみたところで、分裂や対立の事実は外側から見ればそれは喧嘩以外の何物でもありません。けれども、教会をそのように分裂した世界だと見る外側の人たちの、その世界もまた実際は分裂の世界です。で、これはキリスト者であるとかないとかにかかわらず、人間の歴史が分裂の歴史なのです。誰にでも主義や主張はありますから、それぞれが自分の主張に従ってこういう特色を発揮しようというふうに動けば、必ず異なる主義主張にどこかでぶつかります。で、その時にお互いに譲り合うことができなければ分裂ということになります。私たちは人間の世界はどうせそんなもんだから分裂は当たり前だと、そこで開き直ってしまってよいものでしょうか。このイエス様のお言葉を受け止めようとすると、 やっぱりそれでは済まされない気がするのです。分裂している教会の状態をそのまま放っておくのは許されないなと思います。少なくともイエス様はそういう状態を許されないだろうと思います。で、今日のテキストもそういうことに関わっています。20世紀に世界教会一致運動が起こりました。で、直接には大きな二つの世界大戦から、あの悲惨さから抜け出すためにはどうしたらいいだろうかというようなことが世界教会一致運動を生み出す一つのきっかけになっているんですけれども、ともかくもこの世界規模で教会の一致を求める声が広がったということは事実です。で、私たちの現在の周りには世界キリスト教協議会、この WCC というものがありまして、それが戦後すぐに発足しております。で、それにつながるものとしてアジアにはアジアキリスト協議会がありますし、世界各国にその国のキリスト教協議会があります。で、もちろん、私たちが属する日本キリスト教団も日本キリスト教協議会の構成団体の一つでありますし、世界キリスト教協議会に連なっている団体です。で、私は外規協、外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会という、まあ、長ったらしい名前なんですけども、この外協の活動に長年携わってきました。で、外協の活動というのはとてもエキュメニカルなんです。そこで活動をしているメンバーというのは、私は事務局長を今しておりまして、日本キリスト教団の人間ですけれども、毎月の事務局会議に集まるメンバーというのは、カトリックの神父さんがおり、シスターがおり、聖公会の教職がおり、信徒がおり、ルーテルの教職がおり、バプテストの教職がおり、信徒がおり、在日大韓キリスト教会の教職がおり、信徒がおり、そういう構成なんです。で、エキュメニカルな活動を長くしておりますと、不思議なことに、世界のキリスト教会が一つになることは、決して夢ではなくて、現実に起こり得る希望として見えてくるんです。で、実際を見てみますと、ああ、こういう解決困難な問題があるのかっていうようなことが次から次へと出てきまして、絶望しそうになることもあるんですけども、それでも世界の教会は一つになり得るという希望を私たちは失ったことはありません。例えばその外教を例にとりますと、外国籍住民の命のこととか生活のことを普段から心配している人などほとんどいません。で、教会の中にも多分ほとんどいないだろうと思います。でもその活動に参加し始めると、その人の中には私たちがこの同胞の日本人を見る同じその目で外国籍の住民の人たちを見ることができるようになるんです。つまり何人であろうが自分の目に映ったその人を一人の人間として愛情を持って見ることができるようになるんです。で、これはとても不思議なことですね。多分右翼の人たちなどには全く信じられないことだろうと思います。 実は私たちが属する日本キリスト教団にも一つの分裂が現在あります。受付を入った掲示板があります。あの掲示板の下に置いてある回帰か対話かという本をご覧になった方がいらっしゃるかと思います。あれは新教出版社から最近出たものですけれども、その本の副題には聖餐をめぐる日本キリスト教団への問いかけと書いてあるんですね。で、今私たちの教団の現実はその聖餐式における配餐方式にまで規則を適用しようとして、それに異なる見解を持った牧師からその資格を剥奪してしまったということまで起こっているんですね。私などはそれはそういうことはキリスト者がやってはいけませんよと思っているんですけれども、現実にはそれが起こっております。で、誠実なキリスト者であろうとするならば、ゆっくりと対話を重ねていくことを多分選択していくだろうと思います。意見が異なっても対話を重ねる、辛抱強くそれを続けるということが必要だろうと思います。ですから現状のその日本キリスト教団のそうした分裂というのはとても残念なことだと思っています。世界キリスト教議会 WCC のような教会一致を求める声が世界規模で現実化しているんですから、分裂している教会の状態を良しとしてそのまま放っておくことは許されません。もっともこの一致を求める声は何もキリスト教に限ったことではありません。で、今日分裂して対立構想を繰り返している世界に生きている人にとってはそれは誰にでも関わっている問題です。インターネットのような通信手段が世界ネットワークで発展してしまいました。で、一見それを利用すれば人と人との間がとても近くなって便利になったような気になるんですけれども、実際はそうではないのです。それはあくまでもバーチャルな世界の話であって現実ではないのですね。現実というのは私とその人がちゃんと向かい合ってそこで触れ合ったり話し合ったり、そういう向き合い方をしなければ生まれないものが人間の交わりです。ですからこの世間を眺めてみますと、お隣同士の結びつきとか助け合いとかっていった事柄は確実に失われつつあると思います。特に都会の中では人間の孤独化は進んでおりまして、もうちょっとしたきっかけで分裂や対立が起こってしまう、それが現実です。今や人間社会の分裂はあるいは対立はいろんな形で現れ始めています。イエス様が今日のテキストで全ての人を一つにしてくださいと祈られたのは、イエス様の願いは私たちが一つになることにあった、そのように見ても良いと思います。キリスト者はイエス様の足跡をたどって歩んでいくわけですから、私たちはこのイエス様の祈りに基づいてスタートすべきだと思うんです。イエス様の祈りは後に残されていく弟子たちや初代教会のためだけではなく、その後にずっと続いてきた私たちのような教会やそこに連なるすべての人々のために祈られた祈りでもあると思います。だから私たちは教会の一致についての 責任があります。21節から23節を見てください。21節に、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにとあります。で、22節では、私たちが一つであるようにと続きまして、23節では、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるとあるんですね。あなたというのは父なる神様のことです。彼らというのは弟子たちを指しているでしょう。で、ここには父なる神様と子なるキリストの交わりが一つであって、イエス様が弟子たちと一緒にいることが教会一致の基礎であるということが示されていて、このことを抜きに教会の一致はないことが明らかにされています。あなたのうちにいるようにとか、一つであるようになど、この一つのようにという表現がとても印象的なんですが、一つの教会になるためには、私たちが父なる神と子なるキリストとの一致を映し出す鏡になる必要があるということではないでしょうか。イエス様が私たちと一緒におられるかどうか、私たちがイエス様と一緒に歩んでいるかどうか、これが決定的に重要になってきます。それゆえ、教会の一致は人間の知恵とか力によって作り出すことはおそらくできないのです。イエス様が祈っておられるんですから、私たちも一致に向けて祈ることです。私たちの祈りの結実はイエス・キリストから賜る聖霊の一致によるしかありません。で、もっと具体的に言うと、この聖書を私たちが学び続けることによって、神様の御旨が何であるかを問い続ける、そういうことではないかと思います。で、もう一つのことを考えてみます。で、最初にイエス様は弟子たちが一つになるために祈りを大きく展開したということを申しましたけれども、その展開のことについてです。で、これは21節と23節に出てきた世、この世、コスモスとの関係です。21節には、世が信じるようになりますとあります。23節では、世が知るようになりますとあります。この世という言葉、コスモスという言葉は、このヨハネ神学を構成するこのキーワードの一つだと思いますけれども、とりわけこの17章にこの集中的に使われていることに私たちは注意する必要があります。世は神を知らない、しかしその世を神は愛されたというのがヨハネの主張なんです。弟子たちは神なき世へ派遣されているんです。弟子たちはこの世にあって、世と共に世のために生きるのだということをヨハネは明らかにしています。私たちの関連を端的に言うとすると、この礼拝を通してこの世に使わされている6日間の生活がそれに相当するのではないかと思います。私たちはウィークデーの生活において神様からの委託を担って御言葉に応答しながらこの世に生きているんです。で、そこでは目に見える具体的な一致は乏しいかもしれません。しかし カルバンが指摘しましたように、キリスト者の6日間には見えない教会が一緒に存在しているんです。私たちは各人の生活の場が違いますから、仕事も課題も内容はもちろん異なります。そこで重要になってくるのは、今自分が置かれている場所で自分に与えられた課題にしっかりと取り組んでいるかどうかということです。目に見える世界は一面でしかありません。イエス様が問題にされているのは、もっと深い意味で私たちが何と言いますか、動的な一致に歩んでいるかどうかということです。一致は確かに私たちの努力目標ですけれども、詰まるところそれは神様からの賜物ですから。ここで言われている一致とは、動的な一致といいますか、その多様性における一致なんだと思います。17章の初めの部分では、イエス様の祈りはご自分の直弟子たちの一致ということでした。9節にはそれがはっきりと記されています。しかしイエス様はその祈りを、先ほども触れましたように、射程をこのずっと広げていかれるんです。イエス様の祈りの世界は、世々の教会のためであることはもちろん、この世全体を包むようなレベルにまで広がっていきます。これこそがイエス・キリストの真髄だと思います。私たちキリスト者はそういうお方の足跡をたどって歩んでいます。そういうことですから、私たちは聖書と教会の歴史に学びつつ、自分に与えられている課題に取り組むということになると思います。私の場合、小さな働きですけれども、外教などの活動がそうした道筋にあると私自身は捉えています。私の目の前にある課題の一つだというふうに考えています。教会一致の基礎がキリストの祈りにあるんですから、私たちもそれぞれ与えられた場で労しつつ、教会一致のために祈り続ける必要があるのではないでしょうか。そしてその祈りは、自分の属する教会のためだけでなく、世界の教会のために、この世に生きるすべての人たちの一致のために祈るところにまで広がっていくはずです。イエス様がそのように祈られたからです。すべての人が救い主イエス・キリストを知り信じることができるように、私たちの祈りはとどまることはありません。お祈りします。神様、私たちにとってあなたの御旨は決して自明のことではありません。あなたの御旨が何であるかを問い続ける誠実な歩みを続けさせてください。聖書をこれからも懸命に学びますから、どうか私たちを真の教会へと、真の教会一致へと導いてください。イエス・キリストの世界を包む祈りに導かれて、私たちも祈り続けることができますよう、それぞれの信仰を強め導いてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌を歌いましょう。賛美歌の354番、天の神祈りますを歌います。